おはようございます。
Good morning。
ちょっと長男の後で話しづらいんですけど失礼がありすいませんでした
I'm sorry if there was something wrong。
私明石をあの言われて証ししてくださいってことを岡田先生から言ってくださって、
Pastor Okada asked me to share the testimony。
で何を話そうかなとずっと考えてたんですけど、
I have been thinking about what to share。
やっぱり私にとってその宣教地に行って、もちろんミニストリーも主人の手伝いをするんですけども、やっぱり一番の私にとってのミニストリーはやっぱり子どもたちの健康を維持するっていうことと、あと食品もやっぱり日本と随分違いますので、少ないその限られた食材の中からもう本当になるべく体にいいものっていうことをいつも考えてたことと、あとやっぱり子どもたちの教育ですね。
Two things that were in my concern in the Philippines was not just ministering as a ministry and helping my husband, but mainly my children's health and education。
まず行った時に最初1年の予定だったんですね。なので1年なので、現地の学校にちょっと入れて楽しく過ごすのもいいのかなと思って出たので、現地の学校に入れてみたんですね。そしたらそこは、
The first year we planned to stay there for one year only originally, so we thought maybe they would be having a good experience if they are enrolled in a local school。
ですけど半年後にですね、やっぱタガログ語と英語をやらなければいけなくて、長男がもう行きたくないって言ったんですよね。
But after half a year passed, because they needed to speak Tagalog and English, my eldest son said, I don't want to go anymore。
よくよく聞いたら あんまりその弱音は吐かないんですけど、普段はですけど、なんかちょっといじめられたりとかされてたみたいなんですね。
And he doesn't usually complain or talk about those things, but it seems like he was bullied.
なので、もう余儀なくですね、ホームスクールを始めることにしました。
So we were forced into homeschooling.
で長男は、今もちょっとユニークな性格なんですけど、小さい頃はですね、ユニークな上にものすごい活動的だったんですよ。
And not only unique, but when he was small, he was very hyperactive.
とにかくじっとしてるのが嫌い。
He didn't like to stay still.
もう何かを押さえつけてやらされるのが嫌いっていう。
He hated to be forced to do something.
なのでホームスクール始めた時本当に大変だったんですよね。
So when we started homeschooling, it was so hard.
もう1時間机に座ってられなかったんですね。
He couldn't stay sit still at the desk for one hour.
だからその時小学校4年生だったんですけど、もう教えるっていうよりも座らせとくことがもう大変でした。
He was in the fourth grade, but it was so hard for me just to make him sit at the desk.
で、なんとかですね、1年が終わる頃にですね、
one year passed.
このまま残るっていうことがほとんど決まってたんですね。
We were deciding to stay longer.
で私が一番やっぱり不安だったのは、このまま私が学校の先生も教えたことのない私がこのままホームスクールをやり続けて大丈夫なのかっていう不安がもう本当に毎日のようにあったんですよね。
I was so worried if I continued being not qualified as a teacher to keep teaching my children at home, and would that be all right?
もうとにかくそのことが不安で不安で仕方がなかったんですね。
I was so worried about that.
で、うちの両親はクリスチャンじゃないので、とにかく言われたのが、子供たちの教育はどうするんだっていうことをすごく言われたんです。
My parents are not Christians and they were always asking us, what about the education of your children?
でも子供たちを、うちの実家千葉なんですけど、千葉に子供たち2人を置いていきなさいと言うんです
ね。My parents suggested Let the children stay in Chiba.
で、千葉から学校に通わせると。
And the children can go to school from Chiba.
で、私が教えてるっていう話をしたら、もっと父は怒ったんですよね。
When I said that I was teaching my children, my father was even more angry.
ですからもう私本当に不安で、この子たちの将来、男の子ですし、将来どうなるのかなと思ったら、もう本当泣けてきて、なので子供たちがやっぱりちゃんと座ってられないとか、ちゃんとやらないと、やっぱり子供たちにも怒るんですよね。
I was so worried, I was so worried that I was even crying, and then when I couldn't make my children sit still at the desk, I was so worried and then I was so angry.
ですからもう最初の1年は本当戦いでした。
The first year was a battle.
はい。で、その1年目の終わりですね。ちょうどですね、預言者の方が学校の方、主人が行ってた聖書学校の方に来て、で家族、まあ、夫婦ですね、夫婦で預言を受けることがあったんです。
And at the end of one year, a prophet came to our church, and then we were able to receive prophecy.
そしたらですね、その預言者の人が、まあ、私に手を置いてですね、あなたは子供たちの教育のことをすごく心配している。
And the prophet said, you are so worried about the education of your children.
そしていつもそのことを心に留めて、そして嘆いている。
And you are thinking so much about it, and you are so sad about it.
しかしあなたが私の御心を歩むならば、私の応答に応えていくならば、
But if you respond to my call and if you obey me,
あなた方の子供をあなた方が受けた教育の2倍3倍の祝福を与えるって言ったんです。
I will give you double or three times portion of blessings upon your children.
でも私本当号泣しちゃったんですよ。
And I cried so much.
何かについて祈ってほしいっていうこと全然言わなかったのに、
I didn't tell them about what
預言者を通しても神様がもう本当に私の心のそのまさに今、一番願ってた祈りをですね、祈りに応えてくださったんですね。
I didn't tell them about my concern, but God really spoke into my knees and answered my prayer.
それからもう私もう確信持って、必ず主が私のようなもう本当に学がないのに私のようなものでも神様が私を通して子どもたちに祝福を与えてくださるという確信を持ちました。
After that, I got a conviction and confidence that God is going to do what he promised.
でそれから、2年半ぐらいホームスクールがさらに続いたんですね。
And for about 2 years and a half, we continued homeschooling.
でその頃にはもう子どもたちも自分で座ってちゃんともう私が教えなくてももう自分で自習という形でやるようになりました。
And around that time, they were able to study on their own.
でちょうど中学に入る頃に
And about the time they entered the junior high school.
日本の環境とは違うので子どもたちが自由にこう外に出歩いたり、友達とどっか遊び行ったり公園行ったりっていうのは危ないのでできなかったんですね。
In the Philippines, they cannot go to the parks by themselves, so they cannot go out by themselves.
かなり閉鎖された環境の中で長男がやっぱり中学1年に上がる時にもともとアクティブなので学校へ行きたいって言ったんですね。
And when my eldest son is about the age of entering junior high, he said he wants to go to school.
でもちろんそれは当然で友達も欲しいですし家の中にずっとやっぱり日本みたいに自由ではないのでやはり主人と相談してホームスクールも終わりにして学校を探し始めました。
So we decided to look for school for my children.
でその時やっぱり日本語で教育してたので長男は英語がほとんど普通にちょっと軽い会話ぐらいはできたんですけど学校で勉強するほどはできなかったんです。
But around that time, we were homeschooling at home, so we were speaking in Japanese only, and my son couldn't speak much English.
ですから中学1年生から入れてくれる学校が全然なかったんですよ。
So we couldn't find any school who allows those children without English.
主人とも祈りました。
And we prayed.
神様は本当にあの時に預言のことを思い出して必ず道を開いてくださるって信じて祈りました。
And we prayed and we believed God that God would open the door.
そしてその私たちの家からすぐ割と近いところにインターナショナルスクールが一つだけあったんですね。
And from close to our house, there was one international school.
そこだったら現地の学校と違って外国人を受け入れて英語の教育も受けながら普通の授業に参加できるっていう形をとってたんです。
And in that school, they were teaching in English and receiving also foreign students.
で、そこは花から考えてなかったんですけど、月謝がすっごく高いんですね。
Because the school fees are tremendously expensive.
で、私たちのもちろん収入では到底行かせられるような学校じゃなかったんです。
And it was not within our budget.
でももうそこしか入れる学校がなかったんですね。
But that was the only option at this time.
なのでもうダメ元でメールを校長先生に送りました。
So we sent a mail to the principal of the school.
そしたらそのメールが神様が止めてくださって あの面接に来てくださいって言ってくださったんですね。
They asked us to send the children for interview.
でたまたまその時そのまあ 2,3 年だったと思うんですけど、日本人がすごく少なくて、日本人をとにかく ある程度バランスよくいろんな国の子どもたちを入れるっていうのが、まあ、インターナショナルスクールの規則で、日本人がすごく少なかったっていうことがあったと思うんですけど、
And the international school has a policy of the proportion of the students from the certain countries have to be right. So that the, around that time there were very low percentage of Japanese school Japanese students.
私たちのまあ事情を話をして、バジェットはこれぐらいで、ですけどここにしかもう入れるところ、英語ができないので、ここでしか教育を受けることができないんですということでお願いしたら、校長先生が
We asked the principal and explained the situation. Our budget is this, and there is no other option. So please receive our children.
じゃああなた方の払えるバジェットでいいですということで入学させてくださったんです、ね。
And the principal agreed to receive our budget and then allowed our children to enter the school.
それで無事に長男は今年の6月にその学校を卒業して、大学に受かりました。
My son graduated from that school in June and I was able to enter the university.
で次男はさっき明かしした通りにそこの学校を卒業できなかったんですけども、ですけど日本の本当にまあ願ってたような学校に入学することができたんですね。
And my second son was not able to graduate from that school, but was able to transfer to the high school in Japan.
なので振り返ると、本当に私にとってはその子どもたちの教育っていうのは一番不安であり、そして本当に悩みの種だったことだったので、本当にそのことを通しても神様が奇跡を見せてくださって、私は本当に感謝しています。
I'm so thankful to God because the most the concern that I had was helped and supported by God.
私はその時思ったことは、全部備えられてるから一歩踏み出すんではないっていうことですね。
It's like we don't take a step because everything is provided.
しかしこうリスクを取って、神様の本当に神様のために行きたいと思った時、一歩踏み出した時に本当に道っていうのは開けるっていうことを、本当に宣教の地で本当にそのことを知りました。
I learned that we should take a risk and take a step of faith and that God opens the door.
はい、以上です。
Thank you.